はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは伝えることをサボるべからず。伝えることをサボるべからず。おはようございます。伝えることをサボるべからず、これはどういうことかというとですね、まあ、人にはそのコミュニケーションのツールっていうのがたくさんあるわけですよ。スマホとかそういうのではなくて、言葉ですよね。言語的なコミュニケーションとか、あと非言語ですね。コミュニケーションとか仕草とか態度とかっていう非言語のもの、こういったものを駆使して人とのコミュニケーションを図るというふうにしているわけですよね。動物にはないものになるわけですけども、で、人っていうのはその部分、そのコミュニケーションの方法っていうのをですね、やっぱりきちっと正確に分かっていない方っていうのもたくさんいてですね、例えば非言語の部分って、人って大体どっちが本音で、本音かっていうのを知るときに、本音を知りたいときにね、どちらを信用します？言語的なものか非言語なものか。これケアマネ受験でもありましたよね。試験では出なかったけど、授業でちょっと言いましたけども、これは非言語ですよね。例えばもう顔真っ赤にしてですね、目つり上げてですね、ものすごいなんかブルブル震えてる状態で怒ってるって聞いて、怒ってるって聞いてね、そんな態度でですね、いや怒ってないって言ってもですね、明らかに怒ってるやろって思うわけですよね。それぐらい人間っていうのは非言語のものっていうので、その人の心境を知る、きっかけになるわけですけれども、だからといってやはり言語的なコミュニケーションっていうのをおろそかにしてはいけないっていうのがすごく あるんですよ。で、確かに、目は口ほどに物を言うっていうぐらいなので、目つきとかですね、態度っていうのは非常に、コミュニケーションを図る上で重要なんですけれども、じゃあ思いっていうのはどうやって伝えるんですか？日々の感情とかですね、反応とかっていうのはそういう非言語で十分だと思うんですが、あれ自分の思いとか、あるいはビジョンとか目標とか夢っていうのは非言語では全く伝わらないんですよね。で、これはやっぱり言語で示さなきゃいけない。これはもちろん 音でもいいですし、文字でもいいんですよ。もちろん何でもいいんですけれども、手紙書いてもいいし、メールでもいいんですけれども、そこはきちっと明確に区別して伝えるべしと思ってやることがすごく大事ですね。特に職場なんかでもですね、上司とのコミュニケーションというのはすごい嫌なものは嫌な人もいますよね。でも上司である以上コミュニケーションを取らなきゃいけないと。で、日々のコミュニケーションはそんなに支障がなく、ほどほどでいいんですけれども、伝えるべきことっていうのもですね、やっぱどう伝えるかっていうのを、やっぱさっき言ったように履き違えてしまうと、これは伝わるものも伝わらなくなってしまうわけですよ。じゃあその伝わらなかったらどうなるかっていうと、あなた自身の信頼っていうのを損なうわけですよね。で、あなた自身でじゃあいいものを持っているっていうのをどうやって醸し出させるかっていうと、やはりそれは自分の言葉にかかってるわけですよ。もちろん態度とかもあるんですよ。もちろん細かいこと言ったらいろいろあるんですけれども、やはり言語化できるかどうかっていうのがすごく重要なんですね。下手でもいいんですよ。拙くてもいいんですよ。とにかくやっぱり言葉というのが重要だというのをですね、やはり考えておくといいですね。で、自分のことをもっと知ってほしいとか、上司は俺のことを分かってないと、あの人は私のことを分かってくれない、そういう時はですね、どう伝えるか。これは別に面と向かって、あなたちょっと聞いてよと、私のことを分かってよと、君ちょっと聞いてくれるかと、俺のことを聞いてくれと、俺を知ってくれ、そんな野暮なことしなくていいじゃないですかね。実際に何かのコミュニケーションの時にですね、あるいは人といっぱい話す時にですね、僕ってこうだからなとか、僕ってこうしたいんだよねとかね、ああいうことって嫌だなとか思うわとかですね、日々やっておられると思いますけれども、やっぱ意識的にそれを行うというのがすごく重要ですね。で、自分自身がそれを人前でやることでですね、この人に対してこういうコミュニケーションを取っていいんだっていうふうにですね、旗で見ると、他から見た人の学びになったりするんですよ。 例えばめっちゃ怖い上司に対してですね、すごいフランクに話すと、その上司がすごいお互いフランクに話できたりする。こういうこともまあ余裕であるわけですよね。え、あんな怖い人にあんな言い方していいの、大丈夫なの、いいのとかって思うわけですよ。でもいいわけですよね。もちろん個人差あるとしてもいいわけですよ。そういうことがあるわけですよ。だからあの人ってこういう顔するんだと、こういう反応もするんだ、ただ怖い人じゃないんだっていうふうに分かったりもするんです。こういうのはやっぱり言語的コミュニケーションっていうのを行うことでですね、手に入るものでもあるわけですね。でもう一個言うと、やっぱりそのあなたの率先力っていうのを発揮するチャンスでもあるんですね。さっきも言ったように、グループの中であなたは一人の人に喋りかけるっていうこともたくさんあると思うんですね。そうすることであなたのコミュニケーションの手法っていうのを、わざわざ説明しなくても人が学ぶ機会になるわけです。これはすっごいプラスですね。ましてやあなたの信用も信頼もうなぎ登りです。やっぱあすげえなとかね、やっぱそういう自分の力を発揮する場になるわけですね。だから評価を上げる方法っていうので昔話しましたけれども、資格持ってるとか勤続年数何年とかね、ミスがどうとか少ないとか何の関係もないですから、マジでゼロではないですけど1ぐらいです。大事なのはそういう部分ですね。言語的コミュニケーションとか非言語の部分もですけども、コミュニケーションにかかってます。でそれが一番評価されやすいし、評価する側から言えば超評価しやすいんですよ。だからましてやその給料云々とかの査定とかの評価とは別でですね、職場の仲間から見たあなたの評価というのも上がりやすいわけですよね。もちろん下がることもあるんですよ、変なチョコだったりするとね。だからそこに力を入れてコミュニケーションを図るっていうのを考えてみるといいですね。もちろん実務のスキルっていうのも評価の対象にはなるでしょうけれども、基本的に実務でそんなに劣るってあんまないですよね。劣るはあったとしても実務で優れてるってものすごい評価しにくいんですよ。どこでするかってやっぱり人間性なんですよね。だからこそそっちに焦点当てて、実務のスキルはもちろん水準以上を保ちつつですね、コミュニケーション能力っていうのを高めてい、くと、あなた自身の信頼感もそうですし、あなたが出す影響力というのも大きくなります。そしてあなたが実現したい職場の、未来ですね、そういったものにも少しずつ近づいていく要因になると思うので、ぜひですね、ここは伝えるっていうことを怠らずに、コミュニケーションを意識して行うようにしてみるといいんじゃないかなと思いますね。伝えることをサボるべからず、これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。